清廉潔白、松村健蔵。このコーナーでは、農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を、遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。公職追放指令により松村を含む5人の大臣が追放された。松村は自宅の雑木林を開墾し野菜を育て、食糧難で困っている人たちに開放していた。その合間を縫って蘭の栽培にも力を入れた。彼が蘭を育てることに興味を持ったのは昭和4年頃、輸入した中国蘭を手に入れてからのことである。蘭は中国では君子の花と言われている。清楚で無垢な姿、しかも恥じらうようにつつましく咲く。蘭が花をつけるまでには年数がかかる。中でも夏蘭は大株にならないと花が咲かない。それがひとたび花を持てば高雅な香りを部屋中に匂わせた。松村にはこの蘭の容姿や生き方が自分の生きようとする気持ちに通じていることを感じたらしい。蘭を集め、その世話に夢中になった。最初のうちは人が良いといえばその方法に従ったが、よく枯らした。天候や温度、水のかけ方、肥料の与え方、土にまで細かな気配りで育てていくうちに花を持つようになった。そのうち株分けをして増やしたり、葉の一枚でも艶が出るようにと工夫した。蘭が増えていくので蘭小屋を建てた。朝起きると蘭小屋に行って蘭の顔色を見る。毎日蘭を見ていると、蘭にもそれぞれの人柄にも似たものがあり、その時々の心が分かった。その心を汲み取って水をかける。朝だけではなく、夜も風が吹けば戸を閉めに行く。気温が高くなったなと思うと戸を開けてやる。気温が低くなれば戸を閉める。寒い日には火鉢に火を起こして蘭小屋に入れた。微妙に反応する蘭の心を読み取って育てた。その蘭の葉を飼っているヤギが食べた。ヤギは草よりも蘭が好きで困る。残念至極。複雑な表情でつぶやく松村だった。蘭は7、8年経つと枯れてしまうが、彼は残った青い球根を水苔で包み、新芽を出させて生き返らせようと苦心していた。株分けして人に分けた。分けるとき別れを惜しむように葉を一枚一枚丁寧に拭いて渡した。そうして渡したものを売った者がいた。土の一つにも気を配って育てた子供だったのに、売るとはなんだ。松村は心の底から怒った。蘭にはどこの山でどこの誰が発見したかという克明な履歴書がついていた。これを知った松村は、せっかく輸入した中国蘭が戦争によって耐えることを案じ、捜索を始めた。案外残ってはいたが、放置しておけば数年にして耐えるものばかりであった。由緒のある花を何とかして残しておかねばならない。 自分の手で集められるだけ集めよう。こう思った松村は品種の収集に乗り出した。金沢市にいる人が中国蘭をたくさん集めていることを耳にすると、わざわざ出かけていった。収入がないのに蘭小屋を建て、蜂が増えていく。生活はますます苦しくなる。その度に福光の松村家の山は売られていった。追放中で時間があるとはいえ、結構忙しい一日だった。バラックに住んでいる松村のために、町の人が松村家の山の木を切って東京に運び、バラック住宅のそばに無料奉仕で8畳と4畳半の2間を建ててくれた。この家の周りに5本の松が立っているので、彼は五松庵と名付け、一人ここに住んでいた。朝起きると蘭小屋に出かけて蘭の世話をする。家族と朝食を済ますと、敏子のことが気がかりで様子を見に行く。その足で入院しているジョージを見舞いに行く。先生の言うことを聞いてじっと寝ているんだぞ。叱りつけるように言って帰る途中、四男の進が経営している農場に顔を出す。学校を卒業した進に農林省勤めの話があった。しかし松村は百姓をやるんだと言って断らせた。進に百姓はさせたくないと民が反対したが、彼は頑として聞き入れなかった。仕事をしようにも土地がないので、家の近くの雑木林を一丁部ほど買って進に与えた。しかし買って1ヶ月経った頃、開墾可能の土地だということで農地法に触れ、7端部が取り上げられてしまった。俺の作った法令だ、諦めろ。こう言って笑った。進むは残った三端部を開墾して養鶏場にした。松村は養鶏について進むと一緒に勉強した。農場から五松庵に戻ると習字の練習をする。中国の書家王羲之の書を手本として紙の裏表が真っ黒になるまで書いた。時々追放中の彼を慰めに郷里の人たちが訪ねてきた。正体があった。小矢部川上流にある村では獅子舞をし、村を挙げて松村を慰めてくれた。持ち山を売り終わった頃に追放解除になった。この間に町田忠治王伝を執筆した。町田忠治は松村にとっての恩師である。町田の陰に松村ありと人々が噂するほど、町田に沿うような形で終始行動を共にした。町田の原稿はいつも彼の手で書かれた。いくつになっても松村は町田の指示を仰いで進退を決めた。町田が松村の家近くに疎開している間、春子や敏子に何かと町田夫妻の世話をさせた。戦前長く民政党総裁をしていた町田忠治は、戦後日本進歩党を組織して総裁に推された。しかし松村より1ヶ月遅く公職追放令を受け、それから間もなく亡くなった。松村はこの町田の伝記を長男正雄の協力で進めた。二人は資料集めに方々を訪ね歩いた。秋田、大阪など各地から集まった膨大な資料整理に当たった。整理をすると編集し執筆に取り組んだ。町田忠治王伝は昭和25年8月に刊行された。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。